ロケーションウィークリージャパンです。今日はデータインサイトの中西さんに来ていただきました。中西さん、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。データインサイトの中西です。
早速ですが、自己紹介、会社紹介お願いします。
はい、私中西はですね、データインサイトを立ち上げたのは3年ちょっと前で、その前はですね、コンサルティングファームのボストンコンサルティンググループにおりました。で、さらにその前はですね、映画をプロデュースしていたり、それからジュエリーのブランドを立ち上げたりとか、あとパリでファッションショーやったりとかですね、なんかいろんなことをやっていました。で、もう一つ前は新卒でみずほフィナンシャルグループに入って、法人の営業をしていたりというところからキャリアをスタートしています。で、データインサイトはですね、コンサルティングファームの時にデータを使って分析して正しい情報を整理して伝えるみたいなところが世の中的にもっとできるんじゃないかなと思いまして、コンサルファームでは一部そういったデータ分析から価値を出していくみたいなプロジェクトってあるんですけれども、世の中にいろんな情報がかなりカオスな状態で散乱していますので、間違った情報も多いという中で、情報格差をですね、是正していきたいなというのが最初のきっかけでして、で、ボストンコンサルティングの時の仲間であったり、その時につながった IBM の IT バックグラウンドの仲間だったり、そういったメンバーで創業をしております。で、現在会社でやっていることとしましては、大きく3つほどありまして、で、1つ目はですね、法人向けのストラテジーであったり、 AI を活用したりっていうところのコンサルティングのソリューションですね。新規事業の策定が多いんですけれども、それ以外にも中長期の成長戦略を一緒に考えさせていただいたりであったりとか、純粋にデータを使ってマーケティングをより伸ばしたいとかですね、をよりストラテジックに進化させたいみたいな、そんなテーマもご一緒にさせていただいたりしております。で、2つ目がですね、不動産領域ですね。不動産ってものすごく多くの情報があるんですけれども、いっぱい情報がある割にですね、売買されたり賃貸されるときって、なんとなく直感で皆さん決めたりっていうことが多くなっているようですので、もう少しそこをデータを使って情報をきれいに整理して、それを AI とかも活用して分析してですね、より多くの人が納得感を持って不動産、自分の求めているベストのところにたどり着くっていうような、そんな世界を作りたいなと思って、不動産領域のサービスを展開しております。で、3つ目、もう一つがですね、人材領域 で、不動産と人材っていうのは、なぜその2つかというとですね、かなり情報格差が多い領域だと思ってまして、家を買ったり引っ越すのも年に数回しかありませんし、キャリアをチェンジする、転職するみたいなことも、私は比較的転職多いですけれども、多くの人が人生で1回あるかないか、もしくは2回ぐらいっていうところで、そういった重要な人生の岐路に立ったときにですね、正しい情報で合理的なと言いますか、その人にとってぴったりの意思決定をサポートしたいという思いで、不動産と、もう一つ人材業界ですね、そういったところをデータで変革していこうというふうにしております。で、人材のところはですね、コンサル領域に特化した人材マッチングっていうところを、人材の思考力の育成みたいなところからやっていたり、それもこうデジタルとか AI を活用してより合理的に思考力を伸ばしたり、その人にぴったりな求人先にマッチングしたりっていうところを今取り組んでおります。で、実際に AI で面接官を AI がやるみたいなですね、そんなプロダクトも今開発していまして、まず最初は我々の得意なですね、コンサル領域に特化したいわゆるビジネスケースのですね、ケース面接を AI の面接官が自動で対応して、評価してフィードバックするみたいな、そんな仕組みが、もう間もなく年明けぐらいにはリリースできそうというような状況です。なので、1つ目は法人向けのソリューションと、2つ目、3つ目の不動産と人材のところはですね、法人向けにも取り組みしているんですけれども、向けのプロダクトも作っていっているというような状況です。ちょっと話が長くなってしまいましたが、こんな感じでよろしいですか？
いい、はい、ありがとうございます。ほとんどインタビューしなくても全容喋ってもらえるこんなに楽なインタビューはないですけれどもそうですね、結構あれですね、多岐にわたってやってらっしゃるんで、これベンチャーでやってるんですか、もう結構の体制を持ってやってるんですか？
もうベンチャーですね。本当はもっと領域絞った方がいいのかなと思いつつ、コンサルはですね、これまで得意な部分で価値を発揮して、あとは、そこで収益をしっかり上げさせていただいて、それをもとに2つ目、 で3つ目の不動産変革であったり人材業界変革みたいなところをやっていきたい、そっちを投資していきたいっていうような形ですね。まあ体制的には全然ベンチャーですね。まだ実質稼働してる人員のヘッドカウントといいますか FTE で人口換算しますと10人ぐらいっていうそんなイメージなのでやりすぎてるかなって気はしますが、みんなベンチャースピリットを持って全力でやっております。
あれですか、やっぱりベンチャーというからには上場を目指したりとかそういうことを考えていたりするんですか？
あ、そうですね、そこも目指していきたいとは思ってるんですけれども、まあ、やりたいことの中で儲かりそうなことからやっていくっていうのは比較的苦手で、どちらかというと、うん、こんなことやるとより世の中良くなるし自分たちもやってて楽しいよねみたいなことに走りがちなので、まあ、もうちょっとちゃんとこうマネタイズして稼いでいくみたいなことを、もちろんコンサルしてるときはきちんとそこに向き合ってるですけど、自分ごとになるとそこからやっていくのが苦手っていうのはあるので、まあ、本当はもっと早く売り上げ上げて上場を一気に目指していってやっていきたいんですけど、今は技術をしっかり磨き込んでいってるっていうそんなフェーズですね。
なるほど。データ格差の是正っていうのがなんか会社のテーマなのかなと今のお話を聞いてて思ったんですけど、
はい、
なんか具体的になんでそこを目指そうと思ったのかみたいなきっかけってあったりするんですかね？
そうですね、まあ、原体験でいきますと、私の弟がですね、まあ、お人よしなので結構いろんな人に騙されてって言うと、ちょっとこれを弟が聞くと怒られるんですけども、まあ、いろいろ信じ込みやすいので、いろんなことを信じて、はい、まあ、お金も突っ込んでしまってお金吸ってしまったりとかみたいな、そんな経験も多くて、
うん、
で、まあ、こちらとしては正しい情報を伝えてあげようと思ってるんですけども、まあ、なかなかこううまく伝えられないと。で、まあ、世の中には歪められた情報があまりにも溢れていて、人から取る情報もそうですし、ネット上で取ってくる情報も嘘がものすごく多いので、まあ、情報弱者って言われる存在に弟がなるのかどうかちょっと分かんないですけども、ある程度情報判断できる人でさえこれだけいろんな情報が氾濫しているとですね、何が正しいのかってこう判断しきれないのかなと思ってまして、なんかこのカオスな情報ってどうにかならないのかななんてことは、もうずっと社会人になって最初ぐらいからですかね、思っていたというところで、まあ、あとはまあ直接のきっかけとしましては、コンサルファームに行って、まあ、いろんな情報をリサーチして分析してっていう風にやっていく中で、まあ、ネット上の情報からまずは最初にクイックサーチしてみたいな機会が多いんですけれども、まあ、ネット上に溢れてる情報の、まあ、嘘の多いこと、よくもまあこんなに嘘の情報ばっかりネット上に転がってるなと。で、まあ、そういう人たちこそデジタルのマーケティングのやり方に長けてるので、検索上位に上がってきたりとか広告でいっぱい見たりとか、まあ、なんか年々ネット上がひどくなっていってるなという印象を受けてまして、で、まあ、コンサル担当として専門でやっている人たちですら正しい情報を探すの苦労するのに、多くの方が情報弱者とか関係なく、まあ、これはもう正しい情報をたどり着けないなと思ったっていうのが直接的なきっかけですね。そこで何かコンサル時代に培ったノウハウといいますか、情報への向き合い方とか、その整理の仕方で、その何かを人に伝えていく、そういう力を役に立てれないかなというふうに思いました。
なるほど。
こんななんか綺麗な話で大丈夫ですかね。ね、本当に思ってるんですけど、なんか私が言うと、
いいんじゃないですか。いいと思いますよ、志は大事なので、はい、言霊っていう言葉もありますからね、言ってるうちにそれが真意になっていくでも全然よろしいかと思います。
はい、
で、私もLBMA ジャパンを立ち上げたタイミングで、じゃあ位置情報の未来が、全てのサービスで位置情報が使われる世の中が来るって自分で言ってて、ちょっとこそばよかったですけど、今はもうね信じてますよっていうの最初のなんかクレドを書いた時はこそばよかったですけど、まあでもそんなもんでしょうっていう感じはしますけど、
ね、そうですね、はい、うん、
まあ、でもじゃあそれを実現していきましょうっていう中で、ちょっとさっき新しいプロダクトで AI を活用したマッチングみたいな話もあったかなと思うんですけど、どうですか、その AI、 特に生成 AI で、じゃあその生成 AI 自体がそのデータの信憑性とかっていうのは判断できるわけではなく、なんかそういうフィードデータを真実だろうがそうでなかろうが全部食べてしまってアウトプットしてくる、ただそのアウトプットされてる段階ではある程度一回消化されて違う形になっていると、それっておかしいんじゃないのみたいなディスカッションが結構多いのかなと思うんですけど、なんかその辺はどうですか、うん、データインサイトさんは。
あ、そうですね、そうですね、おっしゃる通り 普通にネット上に転がってるような情報を生成 AI に学習させて食わしても、結局元のデータがゴミくずみたいな情報が多いので、
うんうん、
それは本当にいい AI には育っていかないと思いますので、うん、そこをちゃんとコントロールしていくっていうことは大事かなと思いますし、それをできるのはまさに頭を使える人間の仕事だと思いますので、そこで、我々の単純にデータを扱うのはうまいだけではなく、きちんとこう考えを整理するみたいな、これ人材の方でもコンサルの方でもそういった知見を今積み重ねているので、そのあたりを生かしていけるといいかなとは考えてますね。
なるほど。不動産もこの人材のサービスも一個人として活用するものなんですか？
うん、そうですね、両方あるんですけれども、はい、最終的には一個人が活用してもらって、情報格差とかで個人が不利益を被らないような世界を不動産でも人材でも作りたいなと思ってます。うん、ただその過程では、まずは法人で使ってもらうっていうところを経ていかないと、広がりが狙いづらいっていうところと、あとサービスとしてマネタイズしづらいっていうところもありますので、人材であれば法人がコンサルファームだけに限らず、事業会社さんも最近ケース面接とか課すところ増えてきているので、そういうところが人の面接官がやるよりも筋よく精度高くキャッチできるみたいな、この仕組みを使っていってもらうとかですね。でももちろんケース面接だけじゃなくて、もっと一般のいわゆる普通の人物面接みたいなところまで取り組みを広げていけますので、法人にまずは使っていただいて、最初は人々は面接官の面接の練習相手で使うみたいなところから始まって、でその次のステップとして、AI 面接官だけではなく AI エージェントといいますか、こういったご経歴でこういった経験があるんであれば、こういった仕事がフィットするんじゃないかっていうところを考えていくっていう、そこまで置き換えていけると個人の方にとって非常に有益な仕組みにできるんじゃないかなと思っています。不動産も同様ですね。
もっとこっちで売った方が高いですよとか、そんな。
不動産ですかね、はい、
はい、
そうですね、あと買う側ですかね。なんか売る人はそんなにこう今不利益を被ってないのかなと思いまして、もちろん早く売りたいっていう人は買い叩かれたりとかっていうのはありますけども、それは経済合理性でいくとそんなに問題ないかなと。でむしろ買う人が本来自分がもっと先のキャリアとか、キャリアというか人生プランまで考えていったら、今このタイミングでここで買うべきじゃない、もしくはちょっと価格高すぎすぎるとかですね。で、その人、私自身もそうですけど、自分のライフステージが変わらない限りその先ってなかなか想像できないので、
うん、
今の感覚ではここなんだけれども、本当にそこなんですかみたいなことも含めて、きちんとシナリオまで提案できるような、そういうエージェントが人間ではできないというか、利益を上げるために不動産仲介して、もしくは仲介したり売ったりしてなんぼっていう世界なので、それが機械の方が逆にこうフラットにきちんと機械を設計できれば、 AI が正しくその人に合った物件であったりレコメントできるんじゃないかなと思ってます。
比利私欲なく、
はい、
いいですね、
はい、そういう風にやりたいんですよね。
いや、
なかなか壁は厚いんですけど、
でもそうですね、そういうきっかけを作ってくれるベンチャーがいると面白いなっていうのは非常にいつも思ってます。ちなみにコンサルティングの方はどういう事業者さんが御社にお問い合わせすればいいですか？
そうですね、比較的大規模な企業様が多いんですけれども、他にいわゆる大企業、中堅企業さんがクライアントさんでは多いんですが、よくご一緒させていただくパターンとしましては、技術とかいいプロダクトは持ってるけれども、それをどう生かしていっていいかわからない、もちろんそれで一定の評価を得て売上が立って事業が伸びてるんだけれども、もっといけるんじゃないか、ポテンシャルがあるんじゃないかと思ってるんだけれども、なかなか伸ばしきれていないとか、伸ばしあぐねいるみたいなお会社さんだったり事業部さんだったりっていうところが、より私たちの強みを発揮してお役に立てるのかなというふうには思っています。それこそデータビジネスをやってらっしゃったり、データはあるんだけれどもデータどう生かしていいかわからない、なんか価値ありそうなんだけれど、これってどこまでの価値があり得るのか、でその価値があったとしてそこに対してどうアプローチしてどう進めていけばいいのかがわからないっていうような、そういうお会社さんと今一緒に取り組ませていただいていることが多いですね。
どんな会社さんとやりたいとかありますか？
そうですよね、インフラ系のお会社さんであったりとか、それからインフラに近いような例えば建築であったりとか、インフラにつながるようなものを持っていたり、今はインフラと呼ばれてなくても全国にこういろんなところにネットワーキングができていて、そこを活用することで新しいインフラが作りうるような、そういうお会社さんがフィットするかな というふうには思っています。
なるほど、わかりました。ありがとうございます。じゃあちょっと最後にデータインサイトの今後の展望というか、はい、野望というか語っていただければと。
そうですね、はい。先ほど申し上げた通り、イノベーションを起こしたいっていうのがあってですね、
うん、
できれば弱い人のといいますか、ほとんどの人がこう商売やってる人からしたら立場が弱いというか、うまく情報とかも、操作されてるっていうのは言い過ぎかもしれないですけど、うまくこう綺麗に見せられて綺麗に整理された情報でどうしても意思決定ってしていっていると思いますので、基本的には一般の方で弱い立場かなと思いますので、そういう方たちにデータを武器として提供して、で、フラットに自分に合ったものにたどり着ける、でそれが人生で大きな買い物である不動産であったり、人生の大きな岐路になるような転職みたいなところで、就職もそうですけども、サポートできたらいいなと思っています。で、先ほどまで AI 使って新しい世界作りたいっていう話もしてたんですけども、結局その領域って最終的には人が重要な世界だと思ってまして、実はどちらもエージェントって呼ばれる方が活躍しているフィールドで、人材もそうですし不動産もそうで、データで合理化したり AI でより最適解みたいなのを導けるんですけれども、最終的にやっぱり人と人できちんとマッチしなくてはいけない場所で、どこまで行っても機械は最適解を導くサポートはするんですけど、最後決めるのは本人であり、サポートするエージェントがサポートに入ったり、相手方もあってというような、そういうところなので、機械とか AI とかって言ってますけれども、最終的にはやっぱり人が大事っていうのがこの領域の面白いところかなと思っています。ので人のためのデータ、人のための AI みたいなところをこう進化させていくような取り組みができたらいいなと思っております。
はい、ありがとうございます。
はい、ではすいません、はい、ちょっとそんなに考えがまとまらないまま喋っているので話が長くてすいませんが
はい、はい、今日はデータインサイトの中西さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。